孤独なポッドキャスターが平日一人で語るポッドキャスト、平日会議を得る木曜 MC 担当は私、松浦茂樹がお送りします。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は2024年4月の11日でございます。木曜日です。はい、近況からまずはっていう感じですけど、ようやくですね、なんていうんですかね、その3月末のバタバタが終わりまして、もちろんそのバタバタっていうのは4月に入ってきてもね、月末月初っていうものがございますので引っ張ってたんですけど、まあそれが片付きましてですね、はい、先週末はかなり久々に何もない土日を過ごしたという感じでした。ありがたい限りですね、そういうの意味ではね。でそれもあってですね、今週はお酒が多い週、まあ会食が多い週みたいな感じではあるんですけど、まあ火曜日からスタートして、まあ昨日とついとねありまして、で今日も本当はあったんですけど、まあ今日はいろいろリスケやらないやらかいのありまして、中休みという感じです。また、明日からですね、金土日と、ランデクであったりとかするような習慣ではあります。はい、まあそんなにもう、強くなくなりつつあるというような状況でもありますので、はい、今日は割とボロボロの感じでお仕事しちゃったかなみたいな気もしなくもないんですけどね。はい、で、まあ告知というわけではないですけど、まあ、リアルタイムで聞いて、ほぼリアルタイムというか、この木曜夜に出してですね、金曜朝まで聞いていただける方には告知みたいな感じにはなりますけど、明日12日、お昼過ぎ、私の出演4時ぐらいかなに、文化放送出ます。長野智子さんの番組、長野智子アップデートにですね、コメンテーターとして出演するような形になります。長野智子さんはですね、まあもう知っての通り、元フジテレビアナウンサー、そこから独立されてね、まあジャーナリストとして、活動されている方ではあるんですけど、私とはですね、2014年、私のハフィントンポストの編集長、まあ今のハフポストですね、の編集長、初代編集長やってる時に途中から編集主管としてですね加わっていただきまして、約半年今日ですかね、まあご一緒させていただきましたというのがあります。もうそこからね、時折まあタイミング合えば、まあ、お目にかかって話すやらないやらっていうのはですね、そういう機会いただいたりとかすることもあったんですけど、まあ、このような形で番組でお話しするっていうのは実に初めましてでしてですね、まあすごく何て言うんですかね、楽しみな、生放送になるかなというふうに思いますので、ぜひお聞きいただければと、ラジコその他でお聞きいただければというふうに思います。はい、で今日の本編でございます。今日の本編何かというとですね、融資に申し込んでみたら通りましたという話をですね、したいみたいなというふうに思います。まあちょっとツイッターにも書いたんですけど、はい。まあ去年の9月に独立しましてですね、で、メディアコンサルタントが本業みたいな感じでスタートして、まあメディアコンサルタント以外のそのコメンテーターとかね、ちょっとその、アドバイザーとかそういうのをしてる中で、まあ、パーソナルトレーニングジムの女やってみるとかっていうのもスタートしたわけですけど、まあそれするにあたりですね、まあやっぱり独立したんだからいろいろ好き勝手やってみようみたいな感じで、もちろんパーソナルトレーニングジムの女もやったんですけど、その上でですね、このジムをオープンさせる上においてというと、お金どっから出てきたのっていうお話もあったかと思います。まあそれで言うと、まあまあ一応自己資金みたいな形で貯金とかね、そういうのもなくもなかったんで、それ使って、やりましたっていうのが一つ、あと運転資金どうなってんのって話もあるんですけど、まあ、それも少し貯金があったし、で、そもそもこうメディアコンサルタント業とかでやっている売り上げがありますので、まあ、赤の時間帯であるんだったら、まあ、これはそこのお金を回せばいいかなっていうふうには、実のところ思ってましたと、まあ、そういうような計画にもなってたんですけど、でもですね、不安は不安なわけですよ。はい、そうは言いながらも、まあ赤字の期間大丈夫なようには設計はしてあったんですけど、とはいえ手元現金というものはですね、どんどん少なくなっていくというところもあったりとか、するわけで、まあどうしようかなと、この不安の解消みたいな形で言うんであれば、まあ融資というものを受けてみるのも一つのやっぱり独立だからこその経験かなというふうに思いまして、申し込んでみました。まあ融資というとですね、まあ銀行用とかその他もろもろあったりとかするんですけど、私今回ですね、日本政策金融公庫さんからに、 融資申し込んでみて、まあ、OK いただきましたという感じですね。まあ、説明、まあ、するまでもないかもしれないですけど、日本政策金融公庫は、まあ、民間金融機関の取り組み保管っていう形でもあるので、まあ、政策金融機関っていう形で、まあ、国民生活の向上に寄与することを目的としているというところがありますし、あと、まあ、ポイントとしてはね、民間の金融機関に比べて、創業初期でも融資の審査が取りやすいとか、無担保、無保証人でも融資受けやすいとか、金利が低いとかいうのがあったりとかするので、まあ、銀行に頼んでみるっていうのもあったんですけど、でもね、やっぱり、それで言うと、まあ、メディアコンサルタントとして融資を受けて何にお金使うんですかみたいな話だと思うんですよね。それで言うとね、それだと通らないですよ。で、じゃあジムのオーナーとなるんですけど、ジムのオーナーっつったってお前経験あるわけないよねみたいな話ですかね、それで言うと。とかそこら辺のことを鑑みて、周りの人にあれこれ聞いてみると、いやー、なんかビジネスとしての経験わかるけど、メディアビジネスの運営とね、パーソナルトレーニングジムの上違うっしょみたいなところがあるんで、まあ、いろいろ書類を書いたところで、さすがに日本政策金融公庫でも通んないんじゃねみたいな話があったんですね。うん、そうかっていうふうにいろいろ話を聞いて納得したんで、まあ、当初スタートの時は、まあ、自己資金で全部やっちまいましょうっていう感じでやったんですけど、まあ、やっていく中で、まあ、でも周りがみんなそういう風に言うかもしれないし、まあ、実際ですね、あのコンサルタントやってる会社さんとかもあるんですよね。でそれにも2社ほど申し込んでみて面接受けてみたんですけど、松浦さんちょっと難しいっすねっていう風に言われちゃったんですけど、でもこれやらずになんか撤退するのはおかしくねえかっていう気持ちにもなりまして、全部、自分で、資料その他もろもろとか事業説明のやつとかの資料も全部準備して、申し込んで込んでみたという感じでございます。まあこれまでの経験のところと、あとね、やっぱり結局のところ、じゃあマーケティングでどんな感じで人をこう呼んでくるんですかっていうところをしっかりと明らかにするところ、あと人が来た後のどんな感じで一人当たりの売上高とか、そこら辺 LTV とかどういうふうに見てるんですかっていうのも、もちろんフランチャイズなんである人情報を聞いてたっていうところもあるんで、自分であれこれ、Excel スプレッドシートをですね、回すような形で計算して、ちゃんといろいろ資料準備してですね、面接のしたところ、まあ特段の問題っていうわけじゃないですね。なんかね、面接自体も1時間、まあ、すんなりといろんなお話をさせていただきましたけど、特に引っかかることなく終わりまして、で、だいたいまあ3週間ぐらいかかりますよって言われて、あ、そうですかみたいな感じで3週間待って電話を受けたら、通りました、あ、よかったですねみたいな感じで、ありがたいことにですね、融資をですね、それなりの金額受けるような形で、まあね、すごく低い金利でいただきましたし、それなりの期間の返済、時間っていうところもいただいたりとかしたので、まあ、ありがたいことで、これで本当にですね、まあ、ジムの運用資金っていう目で言えばですね、設備投資分ももちろんこの融資分にも入ってるので、まあ、これでしばらくお金の不安みたいなものはほぼなくなったなみたいな感じになりました。なのでですね、やっぱりですね、こういろいろインターネット上で資料転がっていて、人の話を聞いたりとかそういうのはあるんですけど、まあね、やれるんだったら自分でね、ちゃんと自分で考えて自分でチャレンジしてみるのはいいことなんだなっていうのは、改めて今回ですね、この融資お金をもらったことでですね、そういう思いを新たにしたという感じですね。ちゃんと準備してですね、理解して当たればなんとかなるんだねっていうのを、もうここ最近一番の自分の中のホットトピックスで、やっぱこういう気持ちを忘れちゃダメだよね、どんどんチャレンジするからにはちゃんと調べて、そういうとこもやることでですね、結果もついてくるんだなとね、振らないサイコロに目は出ないですから、今回そういう意味では今融資申し込んでみるっていうサイコロをですね、見よ、自分でちゃんと振ってみればちゃんといい目出るでしょと思ったら、ちゃんといい目が出ましたというような話でございました。なので、これでなんとなくやり方分かったので、今年の後半やっぱ新しいビジネスやりたいですねみたいな話、先週ちょっとしたとは思うんですけど、まあ、それについても別口でですね、融資を受けてチャレンジしてみようかなというふうに思う次第です。はい、 そんなお話でございました。そうそう、あと、まあ、ほんのちょっとだけエンディングなんですけど、ほんのちょっとだけ、あの最近読んだ本、あのレコメンドするわけじゃないんで、するわけじゃないっていうか、するんですけど、本当ですね、あのツイッターにも書いた、 X にも書いたんですけど、ビジネスエリートが知っている教養知識の発行っていう本、とても良くてですね、はい、あの、まあ、この手の教養本とかちょこちょこ、まあ、の読んだりやらないやとか、歴史系はね、あの結構それで言うと読んだりとかするんですけど、発行ビジネスっていうので、あの身につけるっていう意味においてで言うと、知識が身につくとはこういうことですよっていうお手本みたいな本をですね、最近読んだので、改めてもしお時間に余裕があればという感じで、レコメンドしてみたいなというふうに思いしたいです。ビジネスエリートが知っている教養知識の発行という本がおすすめでしたというところを最後にエンディングにちょろっと触れたいと思います。はい、木曜会議ファイル、お相手は松浦茂樹でございました。また来週この番組でお会いしましょう。